れそれ種じゃない？
種ラジ。どうも岩崎です。
いやもうボードゲームが多すぎて、でも捨てるには忍びなくて池田です。
いよいよかさばるやつですよね、それね。
普通のいやこれがね、片付けてみたんですけども、うん、もうこんまり師匠のね気持ちをまあ組みまして、うん、
気持ちいい、
基本的にときめくときめかないものを捨てる、ね、捨てないかをね考えようと思うんですけど、
ときめくもんばっかでしょ。でもそんなの、
そうなんですよね。もう毎回なんか、はい、あの笑顔で涙を流すっていうですね、これはときめきですかね多分。なんかニコニコしながら涙が流れる。
それでも捨てちゃダメなやつですよ。だってもうやってた当時のことが思い出されるわけじゃないですかね。ボードゲームって基本的に一人でやらないもんだから。
おい岩崎、
はい、
お前それ以上言ったらお前放送中に涙流すぞ、おい。やってもいないのにちょっとだけ汚れてるんだよパッケージが。おい岩崎。
どっかね、そういうものをどっかそういうものをね保管しておくスペースがあるといいですね。
保管ずっと保管してあるんだよ。
エディトリーにあの寄贈すればいいんじゃないですか。
ざけんな、寄贈したら俺が二度とやる機会がなくなるだろう。
ないですって。
もう機会はほぼ失われてるけどな。さあじゃあ行きましょうかね。はい、週刊ドラマ語り。
はいはい。
はい、ということで、うん、週刊ドラマ語りということで、
はいはい、
家や学校でドラマの話をしていたのはいつのことやら、面白いドラマと出会うのも見るのも大変ということで、
そんな前向上
見てた人なら楽しく、見てない人は思わず見たくなるテレビドラマおしゃべりですと。
そんなあったな。
はい、はいはい、さあ今回はですね、うん、まあ大体ね、
はい、
まあ2019年の冬ドラマというかね、うん、はい、がまあ大体終わりまして、
うんうん、
まあ、その、まあ、ちょっと振り返りなんかもねお聞きしつつも、うん、
はい、
岩崎さんが最近ちょっとネットフリックスに浮気してるということもありますので、浮
気ではないですけどね、
その辺の状況も、はい、含めて伺いたいと思いますが、うん、さあ、岩崎さん、
はい、
最終回も結構続いてますけども、うんうん、今週お話ししてくださるドラマ
どうします？地上波からいきますか。じゃあ、
まあ、まず先に行きましょう。
じゃあ、先週ちょうど終わったのが、絶対正義という番組がちょうど最終回を迎えまして。
はいはいはい。
まあ僕は初回だけちょっと見逃していて、そこから2回目からずっと見ていて。
うんうん。
いや、こんな、やっぱ日本のドラマで、そのホラーテイスト、それこそなんか世にも奇妙な物語とか時々見たりしますけど、そんな怖くはないじゃないですか。不思議だなっていうか、うわーって感じなんだけど。
はいはい、
なんかあんまり怖くて、最近だと、乃木坂46がゾンビものみたいなのやってて、うん、それも見たりしてたんですけど、うん、と思ってた中で言うと、うん、なんか絶対正義ってそもそもにおいてはホラー作品という、
まあ、原作がね、イヤミスっていうジャンルではありますよね、う
ん、ジャンルだから、そうミステリー寄りなはずなんだけど、うん、なんかその人間の怖さというか正義棒みたいなものを振りかざしてくる人の怖さみたいなものを、うん、その過剰な演出込みで、描いてきたのがすごく面白い作品で、
うん、
途中からずっとハマって見てたんですよね。その、うん、迫ってくる顔も怖いし、それについて怯える顔、三村さんのあの怯える顔がすごく怖いっていう、
うんうんうん、
去年僕、まあ、ヘレディタリーという、映画見たんですけど、それもね、怯える顔がやっぱ怖いんですよ、主演の女性の方の。
ほうほうほうほう。リアクションってことね。
あの顔ができるのはすげえなって思ったので、はいはい、今回、まあ、実は、山口紗弥加さんももちろん素晴らしかったんですけど、
うん。
うん、三村さんの新しい何かが開かれたホラー映画にもしかしたら使われる可能性がこれから出てくるんじゃないかなとも思いました。
まあでもあれだよね、そんななんか、うん、ホラー映画的な、
はい、
なんかこの超神秘な話じゃないところがやっぱいいよね。
そうですね、現実そのものですからね、
うんうんうん、
まあありえなくはないっていう感じのところなので、
うんうんうん、
ただちょっとね、最終回が僕、まあツイッターにも書いたんですけど、
うん、
なんかいい話にまとまりすぎてないって感じしちゃったんですよね。
うんうんうんうん、
結局だって
ちょっとこれ、はい、読んでいいですか、岩崎さんのやつね、はいはい、絶対正義について、うん、無難な落としどころにまとまった感は否めないし、
うん、
もう少し毒を残してほしかったけど、
うん、
ちゃんと初回の振りが効いてて、 あれだけの強烈なシーンの連続にもかかわらず全話通じて破綻しなかったのはすごい、
うん、
白石聖でいいのかな、うん、白石聖さん、聖は、白石さんは合図と対照的な役でうまい、浜辺みなみに続くブレイクなるか、
はい、
合図ってのはあれですね、
ビーススカバーでやってる、はい
はい、
桂正和先生のね、はい、
やつですね、
原作漫画の、はいはい、
なるほど、
ちょうど同じタイミングに今だからほぼ主演で出てるんでね、
そうですね、まあでもあれだよね、その東海テレビ枠っていうのを、
はいはいはいはい、
触れてない人がやっぱり世の中には多くて、
僕もほぼ触れてないです、今までのその深夜帯のものについては、
うん、なんかそのああいうまあ独特な演出、うん、まあある種ダサいっちゃダサいんだけど、
はい、
ああいうものをこう大胆に入れられる感じとかは、
うん、
やっぱそのなんていうか歴史というか、まあ、だから難しいよね、こう歴史がないとああいうこと突然できないんだっていう、そのやっぱ映画とは違う、
うんうん、
なんか若干こうこうなんていうかな、隣同士を気にするみたいなさ、
はい、
いきなりできないっすみたいなのがあるから、
うん、
まああいうのはこう残しておいてほしいっすよね。
そうなんですよね。
なるほど。まあまあまあ面白いっていうか、まあでも俺結構ずっともう怖かったけどね、もう嫌だなと思って。
嫌だな嫌だなっつって。
そうそう。だからもう精神的なやつは一旦もうぶっちぎれちゃったから、
はい、
まあ僕も前言いましたけど、まあ。3話目ぐらいのところで、
うん、
ホラーになったらもういい、うん、ほっとけるっていうか、その展開が見えたら、
はいはい、
ずっと続いてたら気持ち悪かったんだけど、
うんうん、
なんかそうでもなくなっちゃったのもあるんですけど、でもなんか最後ね、突然こうなんかあの人がいい人になってあれっていう感じもあり
ましたね、みんなで泣いて終わるみたい な, なんかあの感じはちょっとね、
う
ん、みたいな、
いやでもあれは、うん、もしかしたら見る人、女の人が見たら、
うん、
これだよこれっていうのがあるかもしれない。
あ、
つまりみんなが、はい、ああいう風なエモーションでこう一緒になっていく気持ち悪さっていうの、
うんうんうん、
むしろそっちの方が怖くねっていうか、
ああなるほどね、
こいつらがグルになったら超怖えなっていうさ、
さらにね、
そういうことすら思うから、うん、だから最後にさ、まあ、バス停、うん、バスの中のシーンとか出てきますけど、
は
いはい、あれってそのまあ一見さ、だから何、ヒーローものとかだったらいいじゃん、
はいはいはい、
そのああいうね、こう正義を、
うん、逆側の立場にいた人が寝返るみたいなね、
う
ん、
そうそう、公約数としてみんなが安心できる街を作るみたいな感じになってるけど、
うん、
でもそれって本当さじ加減じゃん、
うんうんうんうん、
だからそこはまあ一応、新しい正義をっていう風なフレーズに集約されてはいるんだけど、
うん、
本当の正義って何なのかっていうことは、
うん、
今一度なんかこう考えてもいいし、あの女のあの感じが一番怖えよなっていうのは、うん、まあもしかしたらあの何、画面上には映らない何かがあるとも言えるから、それはまあこっちの楽しみ方なんでしょうけど、
うんうんうん、
ちょっとなんかね、まあ、ちなみにずっと象徴的に目隠しされてるやつが出てきてたじゃないですか、
はいはいはい、で
ね、あれ、そうそうそう、あれは、
はい、
なんか正義の女神っていう、
うん、ちょっとおっしゃってましたね、なんか目隠しされて天秤を持ってるっていう手に、
そうそうそうそう、剣と天秤を持つ正義の女神の姿は、うん、司法裁判の公正さを表すシンボルとして、
うん、
まあよく使われてきたと、
うんうんうん、
で現在は目隠しをした像が主流であるが、目隠ししないものも多いみたいなことでなんか書いてある、まあ、テミスっていう名前なんだそうなんですよ、うんうん、これがね、なんか正義って何なのかっていうことをちょっとこう考えさせる、うん、一応テーマが一応続いてたんだなという感じで、
うんうんうん、
なんか面白いなと思いますけどね、なんかだから、はい、正義を深く考えるドラマっていうのはずっとこの、まあ、ある種平成ってそういう時代だったのかなと、
うんうんうんうん、
あえてそうかすれば思いますけど、
うんうん、
なんかなんていうのかな、みんなが豊かになって、はい、いわゆる分かりやすい悪がいなくなっちゃった時代じゃないですか、
そうですね、本当に悪いやつは本当に誰だかよく分からないような状況になってるっていう、
そうそう、で分からないの中でみんなが辛くなってくるっていうのをどう回避するかっていう風なアイディアの差で、
うんうん、
まあ異論が出てくるっていうか、
うんうん、
だからアベンジャーズのサノス、
はい、そうですね、
もうあいつも別に悪がやりたいわけじゃなくて、
うん、
何かこう世の中を進めるためのアクションとしてああいうことを、う
ん、彼自身は正義だと思ってますからね、
そうそう、だからあの辺とかの物語にもうずっとこの時代は進んできてて、
うん、
だからそういう物語じゃないともう現代性じゃないよなっていうのは、
うん、
だ多分その もう岩崎さんぐらいの世代においては、
はい、
いわゆる分かりやすい悪が活躍するとかその敵がいるみたいなドラマってのは、
うん、
多分すごく新鮮っていうかあのあ見れないんじゃないかなと思うんだよね。
まあその半沢直樹シリーズとかそうですよね。
そうそう、何言ってんのみたいな、だからすごい古い世代が悪っていう、だから時代劇とかも多分そうなん
ですよね。あ、そうですね、うん
うん、だからなんかその辺とかをなんか考えさせるから、絶対正義を見る見方ってのも、
うん、
みんなが納得してないからそういうことだと思うんだよね、
うんうんうんうん、
正義になるわけねえじゃんってみんな思ってるから、
うん、
むしろ納得できないって岩崎さんもきっと思ったんじゃないかななんて思いますけどね
ちょっとまあ攻めてるっていうドラマで同じ服地上波でちょっと紹介したいんですけどいいですか。
はい、どうぞ。
フルーツ宅配便というですね、
はい、
これはまあデリヘル業界の話を描いている作品でございまして、
うん、
毎回まあ違う女の子をまあ各市、いろんなお客さんのところに派遣して、そこで起きる問題とか、あとデリヘルの会社によっても、その、結構誠実にちゃんと仕事としてやってる会社もあれば、
うん、
ヤクザのちょっとしたサイドビジネスみたいな感じでやってるとこもあったりとかして、
うん、
そこのちょっとしたいざこざ、その悪いところの、デリヘルで働いてる人をいいところに引き抜くとか、そこで対立が生まれたりとか、いろんなその、うん、今までの、特にね、普通の時間、19時とか21時とかの時間帯では、やれない、描きにくいとされる題材を真正面から、うん、扱っているドラマで、で、それも、なんて言うんだろうな、結構まあ、その風俗業界とかを描くときに、ちょっとした偏見、偏った目線で描いてしまいがちなんだけれども、もうシンプルなもう人間ドラマとして描くわけですよね。
うんうん、
それがすごくよくって、当然その、まあこの世界の片隅に生きていらっしゃる方々をフォーカスした作品であるので、
うん、
本当には、本質的にはまあこのフルーツ宅配便みたいな描き方が基本としてあるべきなんだけど、なかなか今までそうはなってきてなかったところを、うんうん、結構、風俗業界の描き方を変えた作品だと思ってます。で、デリヘル業界を描いているにもかかわらず、しかもまあテレ東の深夜にもかかわらず、全然そういうエロいシーンとか全くないというところも画期的だなというふうに思ってます。うん、で、まあ、監督もね、僕たち大好きな沖田俊一監督とか、
うん、
あとは去年、コロの月白石和也監督、
うん、
止められるか俺たちはとかね。そういうので話題になった映画監督たちを起用して結構まあ映像的にもクオリティ高い、うん、脚本としてもクオリティ高いものを出している、ドラマなのでもっと本当は話題になってくれていいんだけどなっていうところだったりするんですけど
岩崎さんは話題にしたい
したいんですよねこれ特に
ね昨日これ見たっていう話がしたい
そこ結構社会問題も扱っていてそれこそドラッグ中毒にはまるデリヘル嬢の方のお話とかもあったりするわけですよ、
はい、
そこら辺をちゃんと真正面で描いてこういう問題もあるんだよでこういうふうにドラッグを使っている人は実はその人自身で抱えているこういう問題があって抜け出せないこういう事情があるんだよってことをちゃんとドラマとして描くってことは大切なことだ今特に今のご時世においてはね大事なことだと思うのでそこら辺真正面からやってくれている作品なのでね見てほしいなとあと次が多分最終回ぐらいかなだとは思うんですけど、
うんうん、まあ要所要所でねこう時代時代でこうそういうドラマあるんだけど、
うん、
やっぱりこう地上波でやるっていう、
はい、
だからやっぱテレビ東京がこうドラマ枠をめちゃめちゃ増やしてるのは、
うん、
まあなんていうかこう別にそんな言い方すると向こうは違うとか言うかもしれないけどちょっと社会的意義が強いよね、
なんかこうい
ろんな世界の人たちを、
うんうん
まあ、ドラマという形で描くってことが、
うん
まあ、すごい市民権みたいな感じになってて、
うん、
もしかしたらこうこの数十年というのはそういうねこうなんていうか表に出てこない人たちをいっぱい作ってた、
うん、
例えばあの東京都もなんていうんですかこう、不老者みたいなのをこう排除していくとかそういうことが進んで、
は
い
うん
まあ、一見世の中がつるっとしてるような風に見せかける時代だったとすれば、
うんうん、
やっとそれが振り戻しで、
うん、
まあまあデリヘル嬢をどう言うのかで難しいけどまあこういう言い方をしましょうがやっぱそのちょっと隠しておきたいものとか、
うんうんうん
まあ、見なくていいって思ってたものをやっぱこうちゃんと可視化していくってところから始めるとか、
うん
うん、やっぱねほら偏見は絶対あるわけだから、
はい、
ないとは言えないわけで、
うん
そこから そこにもちゃんとドラマがある、人間が生きてるんだってことを描くって意味で言えば、それはデリヘルだけじゃなくてもっと普通の、うん、いやそれこそあれですよ、あの四十過ぎたニートとかみたいな問題とかを、
うん、
お前らちゃんと取り上げられるのかみたいな話とかね、
うん、
まあドラマとして作れるのかって話にはなると思いますけどね、
うん、でまあそういう地上波の攻めたドラマがある中で、
はい、
さらに、まあ、僕がつい先週ですね入ったネットフリックスでは攻めた日本のドラマがあって、
はい、
夫のチンポが入らないという作品が、つい先週かな、配信が開始されてもあのネットフリックス上では全話見れるんですけど、10話かな、全10話見れるんですけど、
はい、
これまあ小玉さんという方のもともと同人誌だったのかな、それを出版にしてエッセイみたいなものを本にして、出版したらめちゃくちゃ売れてっていう話題になった作品なんですけど、もともとね原作が、
うん、
まあまあ
これさ、はい、ごめんね、これタイトルだけ聞くと刺激的で、
はいはいはい、
でちょっとどう捉えたらいいかっていうか分かんない人とか、
うん、
あとまあ私はいいやっていう人もいると思うんですけど、
はい、
これ何にも考えずにとりあえず見た方が読んだ方がいいのか、うん、それともちょっとあらすじ聞いたら、
うん、
もうちょっとこう偏見取れるみたいな、どういう感じですかね。
まあ、まず最初言えるのは全然ふざけた作品とかではないです、結構真面目にその夫婦間のすれ違いとか夫婦間の問題みたいなものを描いている作品ではあります、
うん、うんうんうん、
ですがちょっとね刺激が強いというか、
うんうん、
見る人によっては結構きついかもしれないなって思うのは、
うん、
そのタイトルの通りセックスの時にそれが入らない、夫婦の話なんですよね。
ほうほうほう。
なので、人によってはあもちろんザセックスシーンもあるし、
うん、
ちゃんとそれだからネットフリックスだからこそそこら辺はちゃんと描けるんだなと思いましたけど、それもあるし、メンタル的に結構きつくなるところはありつつも、
うん、
地上波ではなかなかできないような、まあ、よくねそれこそ夫婦もの夫婦の倦怠着物とか、
うん、フカキョンとかやってたね。
そうそうそう、やってたりするじゃないですか。それは、うん、まあ、その一つではあると思うんです、
うん、
それをなかなか地上波ではできないことをやってるっていうだけであって、そういう面でそういう、まあ、ラブストーリーみたいな、ね、一番最初はそのドラマ自体は馴れ初めから始まるわけですよ、夫婦の、
うん、
大学に通っていて地方から出てきてそこになんか転がり組んでくる男がいて、すごくその人優しくて誠実で、ものすごくなんかイケてるお兄さんなんだけど、付き合い始めて、で実際セックスしてみたらセックスできなくて、そこでいろいろとすれ違いが起きてって、旦那さんは風俗行ってみたいな、
うん、
で奥さんはそこからネット経由のいわゆる体を売るというよりはいろんな人とセックスしちゃうみたいな話だったりするんですけど、そこら辺、まあ、映画とかだとね、それをちゃんと切り取る作品もあるとは思うんですけど、ドラマならではで、まあ、長い時間をかけていかにこうすごい理想的とも言えるようなカップル関係だった2人がすれ違いをしていくかっていうのは、まあ、ブルーバレンタインっていうね作品あったの分かりますかね。
ちょっと分かんないです。
ライアン・ゴズリングっていう、ララランドで結構有名になった俳優さんが主演している映画なんですけど、それもなんか夫婦が破綻した夫婦関係の映像と、昔カップルとしてすごく熱が入っていた時期の映像をこう交互に見せてて、結構夫婦関係の残酷さみたいなのを見せたりするような作品なんですけど、
うん、
ちょっとそれにも近いような、まあ本当に今の時代の現実的なものを、なかなかでもそれが普通のドラマではフォーカスが当たらないところをフォーカス当てている作品だなと思っています。
うん。
うん。
じゃあとりあえず我慢して見てみた方がいいかな。
そういうのが苦手じゃなければまず見てみると面白いと思いますし、今この前ゾンミツ？ゾンビ？
うん。
なんだっけ？ゾンビが現れたので人生見つめ直してみたいなドラマがあったんですけど、うん、あれの主演の石橋夏美さんという方がこちらでも主演をしていたりするので、
おー、なるほど、うん、
注目の俳優さんが出てるという意味でも、あと棚田由紀さんという100万円と苦虫女とか、 あの僕結構好きな作品が多い映画監督の監督作品でもあるので、映像もちろんあのすごい しっかりしてるというか、あの、うん、その映画クオリティのものだし、脚本も素晴らしいしっていうものではあります、うんうん、
なるほどね。
ぜひ見てみてほしいです、一回。
最近あのあれだね、ヤフーニュースかなんかね、はい、ハマンっていうドラ、
うん、
あの映画の紹介があって、はいはいはい、
うん、
あのまああれですよ、ティースの歯に、ね、マンっつったらまあマンなんですけど、
はい、ひらがなで、
まあ、それもあれなんですよね、愛し合っているけど、
うん、
まあ、それはあのできないっていうか取れちゃうって話なんですけど、
お、
うん、これもでもね、これもあの、まあ、そういうシーンももちろんありつつ、愛情とは何だ、愛とは何かっていうことを考える映画なんだそうですよ。だからまあやっぱりあれだよね、その根源的なところを、まあみんなずっと思ってたことだけど、
うん、
だ現代ってちょっとそういうことについてこうフラットに考えすぎたりとか、
うんうん、
あとそういうものめんどくさいみたいなね、そういうアプローチもあったりするんですけど、
うん、
やっぱそこに立ち戻ると見えてくるものってのはやっぱあるのかもしれないよね。という
なんかそこら辺含めて全部、はい、結構攻めてる作品が、うん、まあ、絶対正義の東海テレビとかはまた別かもしれないですけど、
うん、
あの方向性としてテレ東の深夜とかにもその攻めた作品が増えてるのは、僕はそのネットフリックスなりアマゾンプライムなり、配信系で海外のドラマを当たり前に触れられる、安く当たり前に触れられるような状況っていうものが、作り手にとっても影響してるんじゃないかなとちょっと思ってたりはします。
そうね、あのまあちょっとまた別で、その海外のドラマをどう日本に翻訳してるのかなとかね、うん、その翻訳っていうのはその日本版を作ったりするじゃないです
か、スーツとかね、
あれなんでああしてるのかなっていうちょっと謎とかを聞きたいとこもありますけど、うん、おっということで時間が結構来ましたので、
うん、ましたね、はい、
岩崎さん、ちょっとこれね、まだ少し続きもあるみたいなので、
うんうん、
第2部ちょっとやっていいですか、
うんうんうん、
はい、第2部はですね、ちょっと4月から始まるドラマなんかもありますから、そこら辺もちょっと、はい、ちょっとつまみ食いしつつ、
はい、
ご紹介していきたいと思います。
いきましょう。
ということで、今回はここまで。お相手は池田と
岩崎でございました。
ピタナラジ、また。